じゃあ、頭を横にして。そうそう。横向いて、私がマスターの近くに、うん、しょっと。オ
ッケー。じゃあ、まずはこっちから。少しずつやっていくね、マスター。
それじゃあ、
そーっと、そーっと、えい。カリカリ、コリコリ。ガシガシ。カリカリ。うん、しょっ。うん。しょっ。 気持ちいい、マスター。うん、そんな感じの顔してたよ。だったらどんどんやってくね。ねえマスター、君は今日までイリスちゃんとアクアちゃんと過ごしてきたんだっけ？どう？人の魂を宿した人形と一緒に生活した感想は？イリスちゃんたちと一緒に遊んだり、お出かけしたりしてるんだ。それだけ聞くと本当の家族みたい。二人ともまだまだ子供だもん。君に甘えたくてしょうがないし、可愛がられるのが楽しくて仕方ないんだよ、きっと。その様子じゃ結構イリスちゃんたちに振り回されてるんだ、マスター。けどそんなに懐いてるってことは、それだけ君のこと大好きってことじゃないの？あの子たちのことは私もよく知ってるけど、毎日相手をするのは大変だよね。私の耳かきで、その普段の疲れが少しでも癒せたら嬉しいな。今夜は私がいっぱい疲れた君のことねぎらっちゃうね、マスター。 しい。なかなか取りがいのあるお耳みたいだね。大丈夫。マスターは目をつぶってリラックスして。このエクラントドール、ミスラユノア、細かい作業はお手の物なんだから。そういえば思ったんだけど、初めてイリシちゃんとアクアちゃんが動いた時、君の方は平気だった？普通、人形が動くところを見たらすっごく驚くって思うんだけど、怖くなかったの？慣れちゃえば平気？ならよかった。あの子たちは人形だけど、本当はただの子供だもん。あなたみたいに可愛がってくれる人に出会えたのは、イリシちゃんたちにとっても幸運だと思う。じゃあもう一つ質問ね。何がきっかけであの子たちと出会ったの？道に落ちてた？落とし物を拾ったってこと？それで持ち主さんが出てこなかったから、君がもらうことになったんだ。で、一緒に過ごしてたらイリスちゃんたちの方から動いてきたと。すごい。それってもしかしなくても運命だよ。きっとマスターとイリスちゃんたちは運命の赤い糸で結ばれているんだと思う。髪の毛やドレスもちゃんとお手入れされてたし、君ってば、すっごくあの子たちを大切にしてくれたんだね。ありがとう。え？なんでそんなに喜ぶのって？ごめんなさい。私もあの子たちと同じドールだからかな。イリシちゃんたちがあなたのような人に出会えたことを思うと、すっごく嬉しくなっちゃった。変なこと言ってごめんね。でも、自分のことのように嬉しいっていうのは本当だよ。知ってる子が自分を大切にしてくれる人と出会えたのは、聞いていてすごく心が温かくなるもん。好きなマスターに毎日かまってもらえたら、どんな人形だってきっと嬉しいよ。たとえその人形に魂が宿っていなかったとしても。だからなんだね、君の前でイリスちゃんとアクアちゃんが動いたのは。私たちエクランドドールは本当は人前でむやみに動いちゃいけないけど、二人とも君の前じゃ動きたくてしょうがなかったんだね。大好きな人を前にして感謝の言葉一つも言えないのって辛いもん。やっぱり君ってすっごく優しくていい人なんだ。そんな君に会えて 私もすっごく嬉しいな。今までイリスちゃんたちを守ってくれてありがとう、マスター。そんな君のために私もしっかり張り切らなきゃ。私のテクニックしっかり堪能して癒されてってね。カリカリコリコリカキカキ。コリコリ。 ろそろこっちはだいぶ取り終わったかも。じゃ、一区切りにお耳ふーってするよ。覚悟してね。せーの。もう一回。せーの。オッケー。こっちはおしまい。それじゃあ、折り返し。今度はこっちのお耳やるから、反対の方を向いてくれる？うん、ありがとう。ほうほう、こっちもそれなりに手間がかかりそう。慎重にやっていくから、動かないでね、マスター。慎重に、少しずつ、少しずつ。カリカリ、コリコリ。なんだか、君とこうして話していると、私の石、じんわりと熱くなってる気がする。そう、これ、この胸の石はね、天に広がる色を秘めた甘色の霊石、天聖石。ほら、イリシちゃんたちの胸にも大きな宝石ついてるでしょ？この石は、あの双子石を元に作ったイミテーション、人工霊石なの。そしてこれには、私の命が入ってる。ね、この石、触ってみて。温かいでしょ？人の心臓がいろんな気持ちに反応してドキドキするように、魂の宿った霊石は私たちの気持ちに応じて熱くなるの。まるで命のぬくもりのように。今の私、君からいっぱい楽しいお話を聞いてすっごく嬉しいんだ。だからこんなに胸が熱いの。ねえねえ、もっと楽しいお話、いっぱい聞かせて。君からいろんな話をたくさん聞けるんだったら、ずーっとこうやってお話しながらそばにいたいかも。え？私からも何か喋ってって言われても、何話そうかなあ。じゃあ昔話をしてあげる。おとぎ話なんかじゃないよ。私が話すのは多分本当にあった出来事で、ここから遠いどこかで起きたお話。ある城下町の片隅にある家に一人の女の子がいました。父親を早く亡くしたその子は、母親に大切に育てられながら、年の離れた妹と一緒に 3人で仲良く暮らしていました。その少女の母親は2人を養うために服飾のお仕事を頑張っていました。毎日の稼ぎは数えるほどしかなく、時には全然服が売れないこともありましたが、どんな時もめげずに毎日夜遅くまでお客さんたちの服を縫い続けていました。そんな姿を見るのがつらかった少女は母親にこう言います。お母さんの仕事を手伝いたいと。もちろん母親は反対しましたが、自分の気持ちを押し切った女の子は無理やりお仕事を手伝い始めました。するとどうでしょう、女の子が作った売り物は母親が作ったものより比べ物にならないくらい人気が出たのです。たちまち周囲の人々はその子のことを天才だともてはやし、町のあらゆる人たちの中で有名になるのはあっという間でした。少女は何も初めから天才だったわけではありません。彼女は小さい時に死んだお父さんからもらったお気に入りのお人形に自分で毎日着せ替える服を作っていました。その努力と経験が少女に縫い物の才能を目覚めさせたのです。やがて女の子の家は貧しかった生活から裕福になり、母親が無理をして働く必要もなくなりました。そして少女は幼い頃から本当にやりたかったことに目を向け始めます。それは人形師になることでした。幼い頃お父さんから買ってもらった素敵な人形のように、自分も最高に素敵な人形を作ってみたい。そんな気持ちを捨てることができなかった少女は、仕事を妹と母に託して、家を出ることを決意します。こうして少女は旅立った後、いつしか人々の間で、最高の人形師と呼ばれながら、いつまでも人形を作り上げていきましたとさ。めでたしめでたし。どうだった今のお話。面白かったかな。え、その子は結局どうなったのかって。多分誰もが喜ぶようなドールを命が尽きる最後まで作り続けていったんだよ、きっと。いろんな人たちの期待を一身に背負いながら最後まで。ゴリゴリ。 だいぶこっちも綺麗になったね。あともうちょっとだから我慢しててね、マスター。あと少しで、だいたい、よしよし、取れてる取れてる。そーっと、そーっと、うん、取れたよ。よーし、オッケー。こっちのお耳も終わったよ。じゃあ仕上げにお耳ふーってしてあげる。反対側のこっちも、せーの。うん、おしまい。お耳気持ちよかった？うん、満足そうで安心。マスター、だいぶ目がトロンとしてるね。長話と耳かきで疲れが出ちゃったのかな。うん、大丈夫。このままゆっくりお休みしよう。今起きてることなんて全部忘れて、夢の中でゆっくり休んでね。よしよし、今日もお疲れ様、マスター。いい子いい子、なでなで。おやすみなさい。